はい、じゃあまず
まずお名前と、
はい、
どこ出身かお名前と自己紹介をしてもらえますか。
はい、名前野中道和、それからボリビアで、百姓をやっております農業。
はい、
はい、
で今どこに住んでますか。
石打ちの29キロというところです。奥の方です。
移住地っていうのはもう一回住所、移住地っていうのはどこですか。
あ、
移住地っていうのはどこですか。
移住地の、
はい、
だから大和区の29キロ地点です。
大和区っていうのはどこにあるんですか。
ここからですね、ここが 12キロだから約そうですね15キロぐらい奥です。北の方にですね、北の方に奥です。
それで大和区っていうのはサンホアン、いいですよ、ちょっと、
サンホアン、
サンホアンのどこにあるんですか。
大和区、
はい、
だから北部です、北の方。
サンホアンっていうのはどこにあるんですか。
サンホアン、サントクルス州のですね、
はい、
北西部でしょ、北西の方ですね、
はい、
そんなになっております。
わかりました。もっとこっち側、もっとこっち側
に、こうですね、
はい、そうですね、
はいはい、
いいです。私が力ありますから、こうやって。
あ、
私が力って言いますから
。はいはいはいはい。大丈夫大丈夫。はい、
じゃあね、今ボリビアに今住まれてるんですか。
あ、
ボリビアに住んでるんですか今は。
そうです。
ボリビアに住んで何年になりますか。
そうですね、約46年になります。61年だからですね、移住したのが。
じゃあね、じゃあその当時の長崎のお話をしてもらえますか、
うん、
はい、当時の戦前のお話から。
戦前、あんまり詳しいことは知らないんですけどね、兵隊に行く前には三菱におったんです。しばらくですね、いや、その自分を報告隊というのがあったで、あったで、あったですもんね。それで造船所にほら丸四特攻という木造の船に、ベニヤ板で作った船にですね、爆雷を積んで、海軍の特攻隊がアメリカの軍艦と差し違えるという、その船を作っていたんです。それから兵隊に行ったんですけどね。はい。そういうことでした。
それはどういう船ですか？もう少し詳しく説明してください。
そうですか。そうですね。長崎の人たちだったら知ってるでしょうけどね。そうです、4メーターか4メーター50ぐらいですね。それにへさきの方にですね、爆走するようになっていたんです。そして一人乗りです。だから結局もういよいよもう丸四特攻という、そんな名前がついてるんです。時速35キロぐらいで走っておりました。
でそれを製作したんですか。
そう、船体部分をですね、そうですね、その自分 の、 中等学校の生徒たちと一緒にですね、やっておりました。
当時は何歳でした。
え、
当時は何歳ですか。
18ぐらい。18、散々引っ張り回されましたよ。なんていうか、炭鉱のですね、増炭という、そんな意味で日産高松のですね、炭鉱にも行っておりました。みんな結局まあ報告隊という、そんな意味ですね。そんなあれです。
でその前はどこ行ったんですか。その前は、
その前はですか、ふるさとでですね、故郷で船大工のあれをやっておりました。見習いをですね、やっておりました。
そして、
はい、
報告隊として、
そう
報告隊としてその三菱で働く、
はい、はい、三菱や二島炭鉱、日産高松ですね。ちょうどそうですね、福岡県の遠賀川の下をですね、掘り進むところでした。韓国人のなんていうんですか、 あれがたくさんおりましたよ、穴の中にですね。
たくさん韓国人の何がですか。
韓国人やはり穴掘りですよ。まだ炭は出てなかったですからね。結構アメリカ高松の方とですね、二島の方とつないでトンネルで、そして若松の工業、若松や八幡や戸畑のですね、工業地帯に直接炭を送る、そんな目的で掘っていたそうです。
なんか当時の思い出ありますか、その時なんか辛かったこととか。
そう、それはですね、やっぱり炭鉱事故ですよ。私のすぐ目の前におったのが亡くなったですもん、落盤でですね。結局電力なんかが何ていうんですか、電気で故障してですね、そして水が溜まるんですよ、穴の中に。そしてそれを2日ぐらいかかって排水してですね、ポンプで一番先に入るもんだから危ないんですよ。緩んでるでしょうが、水で。だから大きな岩がそのままバコッと、何の前触れもなくて、結局あれするんですよね。結局前触れがないということはないそうですけどね、必ず小さな小石なんかがバラバラ落ちてくるんですけど、来るそうですけど、ひょっとそんなにしてあれするんですよ。島根県の人だったんですけど、先に崎山の人がですね、亡くなった。すぐ私の目の前に座っとった。だから隣の町の連中なんかがですね、やはり報告隊で来てるんですよ。そして声は大きいし、領地の町だからですね。しかしその事故が起きてからシュンとなってから、今でも思い出すです、やっぱり。
つらかったですか。でそれから、それじゃあ、生まれたのはいつですか。
生まれたのは、
はい、
いつ、
はい、
今これも書いてるんですけど、大正15年の2月の19日です。
2月の19日、
はい。
今おいくつですか。今何歳ですか。
83歳です。83です。
じゃあお元気ですね。
いや、おかげさまで、まあどうにか。
じゃあ生まれたのが大正15年で、
はい、
本当小学校とかを全て宮崎県で行かれて、
え、
小学校とか高校はどこに行ったんですか。
ああ、自分のところで五島でですね、
はい、
五島で住みました。昔のですね、高等小学校、今の中学ですね、そう2年まで出たまでです。とにかく授業とかなんとかというのは満足になかったですよ。もう軍事教練とかなんとかがあってですね、そんなことです。ほとんど満足に勉強してないです。だから今ですね、算数の本なんかをもらってですね、参考書なんかをもらってさ、それで結局あれするんですけど、なかなかわからないところが多いですよ、やっぱり。そんなにしてもう毎晩もう本や新聞やですね、それであれしてるんです。だから部屋中本だらけと新聞だらけです。しかしやはり教えられるところが多いです、本からですね。本当教えられるところが多いです。古本なんかでも繰り返し読んでるです。特に農業の技術書や畜産とかなんとかはですね、そんなのやってるんです。直接響きますからね。
ちょっといいですか、すいません、
はい、
ちょっともう一回直しますね。そしたらですね、その後にその原爆、それがその報告隊に行かれたのが何年ですか。昭和
18年頃じゃなかったかなと思うんですけどね、
はい
はい、18年頃だったと思います。
それでその後に、どこへ行かれたんですか。
え、
報告隊で18年まで行って、で戦場には行かれてないんですか。
どこ
戦場には行
かれて、内地におりました。みんな集結しておりましたもん。もう一切合切ですね。というのはですね、どこか、 アメリカ軍 の、 あの上陸地点はの予定地はですね、九十九里ヶ浜と、それからですね、どこか鹿屋、それからあの長崎とあの佐賀 の、 あの平地のあるところ、どこ、どこですかね、ほら干拓したところですね、あそこだったそうです。みんなあの戦争がやまってから作戦計画を打ち合わせたら、あの出し合ったらですね、アメリカ軍とピシャリだったそうです、大手だそうです。だからですね、あの何万という兵隊が私のおるところにいっぱいおりました。あの最高司令官はですね、公式になったあの松井岩根元帥だったんですけど、一回だけあの来ました、松井さん、松井元帥がですね、今でもはっきり覚えてるんですよ。へ
で松井元帥、あ、そっか、でそれでそこに何年間勤めてたんですか、報告隊として。
報告隊、そうですね、3ヶ月か4ヶ月ぐらいです。そんなにしてですね、とにかく続き後の連中はあの交代するわけですね、
はい、
三菱もやはり一緒です。長崎の三菱が空爆される、そうですね、私の交代要員として、私たちの交代要員として来た、交代した人がですね、鳩までやられて、そうして片腕なくしておりました。年配の人だったんですけどね、そんな状態の時でした。
じゃあ、まあ食べ物とかもろくになかったんですか。食べ物とかもろくになかったんですか。
谷君、今はもう日本人は贅沢ですよ。あのね、事業団 の、 あの職員の方が、あなた年配の方が来られたんですよ、若い人がですね、小林さんといって融資係をしてたんですけどね、彼が私に話したことだったんです。朝鮮から引き上げるときに船でですね、母親が自分は水ばかり飲んで子供にはですね、お粥を食べさせてくれたって言って、だからですね、三藩の移住者が食べ物は穀物を粗末にするのを見ると腹が立つって言って、私はそんなに話したんですよ。そういえばそうですよね、昔私たちは子供の時はですね、まあ、例えば蜜をこぼした小蜜もでもですね、必ず拾っておりました。だから今の子供のようにですね、食べ残すというのことは絶対ありなかったですよ。絶対なかった。だから兵隊当たりになるとなおさらですよ。私はあの数日と晩をですね、しばらくやったことがあるんですけど、そうですね、25名ぐらいだったですかね、一つの班でですね、教官も含めて、そうね、それに下士官やあの助手なんかがおってですね、同じ同年兵は18名だったですかね、あとはみんな上級者ですよ。だからですね、食べ物がなくて、ちょっとした あれでですね、例えばですね、班長や古い兵隊たちが会食をするのに、兵隊の飯を炊く、飯を炊くんですよ。そうするとですね、兵隊の食う飯がないんですよ。だから私はもう、班はべらぼうにぶんなくなりました。それをね、宿していたおばさんが見といてさ、涙流していたんですけど、後でこっそり誰もおらない時にですね、中島さん、このお米を食べさせなさい、炊いて食べさせなさいと言ってですね、こうして一頭ぐらいの米をですね、白米を私にくれたんですよ。こうしてあなたの食べるのは井戸の上にぶら下げてるからザルに入れてね、それを食べなさいと言ってくれたんですけど、誰もおらない時に見たら本当真っ白な布巾にあれしてザルに入れてですね、こうしてあるんですよ。その、ご飯を食べられないんですよ。恐ろしくてですね。見つかったら結局、まあ、いわば豚を食いでとかね。だからですね、絶対食べないんですよね。はい、でさ、今でも忘れてないんですけど、だから、その、私はですね、母親を、その時のおばさんと、ですね、宿していた時のところのおばさんと、家内の母親と自分の実母と3人、自分の母親を持ったような気がするんですよ。だから私が女の人を大事にするんですよ。今言ったようにですね、ありがとうというそんな気持ちで。だから女の子は今からのですね、子供を産む人なんだから、だから大事にして、大事に大事にというふうにですね、ボリベンの子供なんかにもそんなにしてるんですよ。とにかく 仲良くやってですね、お互いに認めないとダメなんだって言ってですね、だから一生懸命勉強しなさいって言って、そんなの言ってるんですがね、やっぱり。
いや、そのね、原爆の時のことを覚えてますか？
はい。
で、原爆の時の話をちょっと教えて
ください。そうですか。私はですね、ちょうど戦争がやまってですね、そうしてですね、それから兵器の隠匿に行ったんですよ。連隊でですね、部隊で。
隠匿ってどういう意味ですか？
ああ、隠し、隠し、山の中に隠し。
はい、
今でもですね、昔、焼酎紙があったですね、一斗ぐらい入る紙が。それにですね、これくらいの拳銃の弾をさ、紙の箱から出して、カランカランカランカランって入れてですね、そうしてそれを蓋をしてから、キルクで、その上に炉を流してですね、穴を掘ってから、そしてうずめたんですけど、はっきりそれを覚えてるんです、今でも。五箇荘のあの山の上に、平家の落ち人がおったという山の上にですね。そうしてですね、それから2、3日してからですね、そうですね、原爆が広島に落ちたということはですね、その隠しに行ってるところの新聞で、山の中で、平家の落ち人がおったですもんね、住んでいたそうです。平家の落ち人だったそうです。だから長い昔の種子島の漁場がですね、ありました。大きな家だったですけどね、丹波栗やら、日向かぼちゃ大きなですね。15人ぐらい学校の子供がおって、普通の民家のような家で学校を教えておりましたけどね。それでも日清戦争や日露戦争の時の戦死者の中高兵がですね、立っておりました。今でも覚えてるの、はっきりですね。
それどこですか、長崎の山の中？どこですか、その
隠したの？宮崎の椎葉という、椎葉、上椎葉、下椎葉というやつがあるでしょう。あそこです。向こうは阿蘇山だというですね、そんなところ。もうものすごい険しい山です。それが今言ったように、こんな、あれになってるんですよ。もう65年になったけど、65年になったけどさ、ほら両方ともこれは靴ずれでこんなに傷んだんですよ。靴ずれでですね、靴ずれで雨に濡れた軍歌を履いたもんだから、新しい軍歌を支給されてですね、それでもこんなになってるんですよ。こんなに両方ともこんなになってるんです。なかなか治らないですよ。しかし、まあ生き残ったから、そんな目に遭いながらでもですね、ありがたいと思うんですよ、やっぱり。
当時その時、そのなぜ隠蔽しなくちゃいけなかったんですか？なぜ武器を隠さなくちゃいけなかったんですか？
隠さなきゃ、いや、将来ですね、また日本が結局やるという、そんなことだったんです。だから各地部隊からですね、みんな来ておりました。行き合う兵隊がですね、部隊がさ、もう各中隊から一人か二人ずつ先発されて、そして来てるんですよ。
なぜ隠さなきゃいけない、なぜですか？なぜ？
だからさ、将来また日本がやるという時のためですよ。だからいろんな兵器が隠されておりました。
これは戦後の話ですか？
終戦直後すぐです。アメリカに引き渡さなきゃいけないんですけどね、結局そいつを渡さずに隠してるんですよ。中にはですね、バカなやつがおってさ、そいつを掘り出しに行って、こうして強盗したりなんかして、捕まったやつも新聞で読んだんですけどね、そんなことなんですよ。私はちょうどですね、広島出身のですね、高級参謀の当番兵をしてですね、そうして行ったんですよ。古いあれと、早く入った伍長とですね、荒木という男だったですけどね、島原出身のさ、その男と二人、本部から私と二人でした。私は結局その高級副官のですね、広島出身の高木という中尉の当番をしていったんですけどね、彼が隊長だったんです。それで兵隊の家に復員してからですね、帰ってから手紙が来ました。みんな副官からですね、みんな家族は全滅して、 おおしてまた平凡な銀行員にまた帰ったって言ってですね、そんなにあの手紙が来ましたね、はがきが。
でその原爆の時の話、原爆の話をしてもらいます、
はいはいはいはい、原爆はですね、今言ったように入手して入ってですね、浦上の駅に降りたんですよ。なんかあのあれしてですね、おおして
です、 なんで浦上に来たんですか。
え
なんで浦上に来たんですか。
浦上ですか、はい、五島に渡るために、長崎の大鳩から五島行きの船が、あの都会線が出ておいたんですよ、汽船がですね。だから帰れるだろうと思ってあれ来たんですけどね、途中でですね、途中から汽車の中でさ、隣の箱でワイワイ騒いでるやつがおるんですもん。誰だろうと思って行ったらですね、思って見てみたらさ、私と同じところのあの部落で、すぐ目の鼻と近くの男なんですよ。私よりか、二つ多い男だったですけどね。それがですね、海軍の機関学校を出てさ、こうして今言う丸四特攻に出るという寸前に命が助かってるんですよ。隣の男と二人ですね、あの、隣町の男と二人ですね、佐々木というあの若い兵長だったですけどね、あの、志願兵のさ、そして増田というそのあれはあのもう三等兵装だったんですもん。それでですね、二人命が助かったというところでわいわい騒いでるもんだから誰だろうと思って、増田ですもん、増田増田と言ってるんですけど、あの言うんですけどね、それがそれと一緒にですね、浦上まで来て、増田さん船がおらないよって言ったら、ほんならしようないからあの車掌に行こうっていうところですね、ほんならあのぐるぐるあのところから出てきたですね、連中を探してみようというところで、それでぐるぐる歩き回ったんですよ。何の若いからですね、そんなことは全然知らんし知らないし、何のことがあるもんかと思って一番最初あの兵隊に行く前におった三菱の正門をですね、浦上のぐるっと抜けたらですね、あの何の変哲もないもんだから抜けたらさ、おいおいって止められたんですもん。何かって言ったらですね、ここはあのどこに何しに行くのかって、何でかって、あの知人を探してたら探すんだ、ここはもう三菱の構内だって言うんですよ。ああそうですか、すいませんでしたって言って引き下がったんですけどね。だからですね、もうその自分にはもう同心なんかの泥棒がおったんですもん。
それは何日ですか、原爆が終わって何日後。
そうですね、四五日から一週間ぐらい経っとったでしょうか、うん、それくらいだったです。今でも駅の構内にですね、何か知らん白いあのあれに包まれたキャンパスに包まれたですね、品物があのいっぱい積まれておりましたもん。そんなにしておりました。それでもう長崎はとにかくまだまだもう焼け野原だったんですもん。兵隊から帰るときには久留米の駅がまだ燃えておりましたもん。火事が出る、火がですね、駅が
長崎の駅は、長崎のその時の市内の様子っていうのをちょっともう少し詳しく述べてください。
いやもう全然わからない、わからなかったです。もう焼けてしまってですね、だから今でもあのなんていうか原爆の長崎という写真集は今でも持っております。それとあのなんかユダヤ人虐殺のあのその本だけはですね、今でもあります、うちに
どんなあんまりその覚えてないんですか、わかんない、何も全部
いや覚えてる、覚えてないんですけどね、目に入ってないんですよ。しかしあのなんて言いますかね、土井の首の方のですね、私がおった高学らの駅の方に悪の裏からとあの 毎日出勤とあれするときに帰り寄ったって、通い寄ったんですもんね、悪の裏とあの戸町の方に通い寄ったんですよ。だから結局はその向こうの方のあれがですね、風でゴーゴーと鳴ってるのは今でも覚えてるんです。ちょっとあの歌みたいなやつを作っていたんですけど、原爆の長崎という写真集に挟んでいたらもう失ってるようです、ないです。幾百万の精霊がっていう、幾十万の精霊がっていう、そんなことであのあれしていたんですけどね、とにかくもうそんなにしてあれですね。
その時はその死体とかいっぱい転がったとかいう、
いえもうその時にはあんまり目にかきませんでした、目にかきませんでした。 もう4日も5日も経ってるですからね、目にかけませんでした。しかし何と言いますか、写真集に載ってる、どこかな、あの町、どの町だったかな、女の子がですね、防空頭巾をかぶってさ、にっこり笑いながら、出てきたあれを、写真をですね、あなたのように広島から来た人に聞いたんですよ。そしたらですね、あれは結局写真を撮るためにですね、作り出したもんだって言って、今でも生きてるって言って、それを知らないうちはですね、よかったね、助かってっていう、そんな気持ちだったんですけどね、なかなか大変ですよね、なかなか大変です。だから戦争は絶対やったらダメ、やっぱねやったらダメ。まあ国と国の英語、個人と個人の英語で喧嘩もするし戦争もするんですけど、しかしですね、戦争が戦争というそんな土壇場になれば、人間ってですね、結局知るとかなんとかというのはないですよ、分別とか知るというのは。でその瞬間が、その時が終わった時にね、初めて結局、ああ今日も助かった、俺は悪いことをしたなという、そんなことになるんじゃないですか。つくづくそんなに思います。例えばですね、アメリカの飛行機がグラマンがですね、ふーっと低空してくるんですよ。そしてその時はですね、ふっと僕穴の中にですね、引っ込んでさ、一人か二人入れるように穴を掘ってるんですよ。深さを1メーターか1メーター50ぐらいですね。そしてですね、突っ込んでくる時の頭をヒッと引っ込めて、こうしてやれやれと思ってですね、もう何するとですね、引き起こすんですけど、グラフなんかですね、これのですね、秒でかしめた翼をですね、機体をさ、かしめた秒がですね、機体を黄緑に塗った色がとっとろはげしてるんですよ。それが分かるように気負ったですからね。だからとにかく今打てば当たるんだけなと思う、結構大きくなるでしょうが、見えるでしょうが、だから今打てば当たるんだかなと思いながら、やっぱり打てという命令がないからですね、そんなにしよったんですけど、だからその時が終わってから、やはり彼にも結構アメリカには親兄弟がおるんだという、そんな考え方になっちゃうんですよ。しかしやられる時にそんなことは全然考えないですよ。殺さなければ殺されるんだからですねそんなになるんですよ。だから戦争の実践の場になると、人間の良心とかなんていうかというものは吹っ飛んでしまうんですよ。余裕があれば、話は別ですけどね、余裕があれば別ですけど。だから私の同じところから、ね、すぐ近くから出てきてる人なんかですね、ビルまで負傷してるんだけどさ、やはり土壇場になったら神ということを、神様ということを考えたっていうんですがね私は神とか何とかというのことは考えずに、やはり親兄弟ですね、知人、そんなことを考えておりました。しかしやっぱりあれですよ、考えてみると、私もあなたも母親がおって生まれてきてるんだから、母親だけは大事にしないとダメでしょうね。その延長だから、結局女の子もなおさらのことを大事にしないとですね
で奥さんは今、
日本におります。家内が結局原爆でやられてるんです、裏紙で
直接に、
直接やられてるんです。1キロ500ぐらいのところだったでしょうか。夜勤を終わってですね、話聞いてみると、そうして寮の2階で結局作るものをしている途中にですね、ピカッとやられて、そして気がついた時の外にですね、泥の地面に投げ出されていたというんです。で気がついたら、同じところから来た若い子が、女の子がですね、顔をパチパチ叩きながらあれして叫んでいたっていうんですよ。だから裸足で結局五島には帰ってるんですよ気の身気のままですね
なんかいろいろ彼女による被爆急症、被爆後遺症、いろいろ病気があったんですか、奥さんには。
そうですね、検診を受けていて、 まあどうにかあのあったかななかったのかわからないんですけどね。今もうしかしあれです、もうカルシウムが足らないという、歯が悪かったですもんね、最初から若い時から、そのそのせいかなとも思うんですけどね。今腸に穴を開けて、そうして流浪物を流し込んでるんです。体は達者なんですけどね、案外体は達者なんだけど、しっかりはしてるんですけど、何を言っても声が出ないのと、それから食べ物を食べられないのが欠点ですよ。まあ息子が一番、裾がですね、結構白血球が少ないって言われたそうですけど、だいたい7000ぐらいだそうですね、白血球、普通の平常だったら。それが4000ぐらいしかないって言って
。それは被爆の関係と思いますか？
そうとしか考えられないです。しかし私の母親も結局白血病で亡くなったんです。だから一概に言えないですよ、やっぱりね、言えないです。
道和さんはその被爆後遺症とかに、
え、
道和さんは、
はい、
被爆後遺症とかに悩んだことはあります？
いえ、そんなことはもう全然考えもしないしですね、何の友人や故郷 の人たちを探すのには当たり前 のあれだから、人間のやる道だからですね、全然そんなことは考えないです。たとえもうその病気であったにしてもね、何の今まで戦争で死なずに生き残ったんだからありがたいと思ってるですよ。だからいつ死んでももう悔いはないですよ。
ほんで、その、奥さんと結婚されたのはいつですか？
戦争、24の時だから、戦争がやまってから3、4年ぐらいになってるんです。3、4年ぐらい。
その時奥さんは被爆者だったってことは聞いておりました。
あ？
奥さんが被爆者だったってことは知っておりました。
そうそう、知っております、知っております。
で、特に何も抵抗はなかったんですか？
いえ、もう全然そんなことは考えないです。もうそんな状態ではないということ、もう何の知識もないしですね、何の知識もないし、それから全然考えなかったです。しかしそうじゃないかな、今でも、今の現代でも一緒じゃないですか。そんなやはり偏見を持ったらダメですよ、やっぱりね。
で、ボリビアに来たのはどういうあれですか？
とにかくですね、あれですよ、将来が考えられたよ、その子供のことなんかがですね。それでどうするかというところでいろいろ悩んだ挙句にですね、おいで移住を決意したんですけど、なかなか家内は最後まで反対だったです。特に私は叔父の家を継いでるんですもんね。だから結局あれですよ、より異常にして返さなければいけないという、そんな義務感というのを言いますかね、家内 の資産を潰してるんだからですね、そういうような考え方です。まあ今もその考え方に変わりはないですけどね、変わりはないですけど、
それでじゃあボリビアに行こうと決意したんですか？
はいはいはい。
それどういうふうに、どういうふうにお金を作るために、お金を儲けに来たんですか？
お金を儲けに、究極的にはそんなになるでしょう。例えば農業しても畜産をするにしてもですね、儲からないとしようないんだから、儲からなくても結構まあそこそこにやっていければいいと思いますけどね、いいと思いますけど、しかしいずれにしても儲かるためにやってるんだから、生活するためにですね、何を誰のもさそんなこと
は。それはその当時日本ではやっぱそのあまり経済が良くなくて、その将来性がなかったからボリビアに来たと。
日本ではですね、狭いですよ、土地が。こうして子供が大きくなるとさ、結構特殊な別な仕事に就かない以上、結構ちっちゃく細分されるでしょうが。だからそんなことを考えちゃったんですよ。かなりあったんですけどね、山も山林も結構杉とかヒノキなんかがあってですね、自分自体もそうですね、2、3000本くらい植えました。もう大きくなってるんですよ。兄やあれたちに残してきたんですけどね、その大きくなってるんです、大きくなってる、私が植えたやつ。日本にいる時に農業委員会に入れておりましたもん、農業委員会の振興部にですね、 だから植林とか営農の改良とかなんというとかいうのにはものすごく気を使いました。だから先輩がですね、俺はなんかに行かずに特に町の振興を考えてほしいって言われたんですけどね、考えてみるとですね、やっぱり将来性がないと思いました。今考えるとまあいわば棚田、だんだん畑のですね、どうしようもないでしょう、やっぱ
それはどこですか、その土地っていうのは宮崎県？
え？
それはどこですか、宮崎県の五島？
宮崎県は何？
土地っていうのはどこですか、五島ですか？
五島、五島、五島です。宮崎の方は広いですからね、宮崎の方は広いですから。だからちょうど私はですね、私が宿していたところは舞台でですね、お借りして宿していたところは家主の方々と一緒に同居していたんですけどさ、そうですね、わらぶきの大きな家でした。それがですね、水田と多目をやっておりました。だからですね、あれですよ、一回帰って家に、そしてまたおったところに、兵隊におったところにまた行ったんですよ。そして一週間ばかり田の除草をお手伝いしてですね、田の草かきを。そして帰るときに、おばさんが大きなこんな鏡餅を三つついてくれたですもん。そして、タバコの葉っぱを嗅いだやつをですね、おじさんがたくさんくれたですもん。それを担いで、そうして帰ったら、長崎に来て、親戚の姉のところに来たらですね、浮かない顔してるんですもん。そして、どうしたって言ったら、もう二日三日食べてないって言うんですもん。配給がなくて。結局原爆でやられてるでしょう。だから配給がないわけですよね。ほんなら俺この餅一枚の置いとくよって言って置いてきたんですけどね、今その姉が脳梗塞で今倒れてるんです。今93になってるんですけどね、お世話になったので、子供の時からものすごくお世話になってですね、三菱のおる時にも住むかといって、あなたは知らないでしょう、缶入れの歯磨き粉なんかをもらって送ってくれよったんですよ、姉がですね。それだからもう恩返しなければと思って、今でも毎週毎週2週間に1回ぐらい電話してるです。
でそのなぜボリビアに来たんですか？
ボリビアね、
なぜですか？ブラジルとか他のところもいろいろあったのに、なぜボリビアなんですか？
ちょうどですね、県のあれが省令がですね、ボリビアだったですもん。ドミニカもあったんですけどね、ドミニカはどうかというところであったんだけど、ボリビアでですね、ボリビアに来たんです。ボリビアの方がいいだろうというところで。
ボリビアの方がいいというのは、そういうやっぱ情報はあったんですか？
そうそうそう、県の方でですね。しかしやっぱり嘘ですよ、情報なんかというのは。情報なんか嘘ですよ。もう原神の中に放り込まれてですね。
最初どんな感じでしたか？最初は。最初はどんな感じだったんですか？
最初ですか。
で奥さんと子供と連れて、子供を連れてきて、
はい、
1961年。
はいはい。
何年に来られたんですか？
あ？
何年に来られたんですか？
61年。61年の5月に入ってるんです、ここにですね。
で、誰と？奥さんと、
はい、
子供さんと
ですか？はいはいはい。
それで最初どういう感じでしたか？
あ？
どういう感じでしたか？
何のことはないですよ。やらなければいけないという、そんなことです。後には引けないというですね。そんなことです。幸いに結局、大工の見習いや、兵隊で散々鍛えられてるでしょうが、だから体にはもう結構ある程度自信がありましたしね。だからもう山切りなんかも伐採なんかも自分でほとんどやっておりましたもん。まあ労働者の請け負いもさせましたけどね、自分でやっておりました。
それで何か畑仕事ですか？どういう野菜を作ったんですか？
野菜じゃなくて米ですね。こうしてボルトナでばっかりしてから、それから大豆なんかをやってですね、そんなにしました。しかし古い方のお話を聞いてですね、牧草を植えたりして、こうして現在は結局あれと牛と結局鶏でやってるんです。豚もやりましたけどね、豚はそんなやりましたけど、現在は鶏と牛でやっております。そんなことです。
今牛と鶏何匹ぐらいいるんですか？
そうですね、豚が、いや牛がだいたいどんどんどんどん減らしてですね、250頭ぐらいおったんですけど、今100頭ぐらいになっております。もうこの川の乾燥でしょうが、だから草に困っちゃうんです。それで牛の値段もいいしですね、だからもうとにかく草がある程度ですねやらないといけないと思って、ニワトリがそうですね1万羽大小1万2000ぐらいになってるんですかね、それくらいです。今もう大変です。昨日もあれしたんですけどね、50丁分ぐらいベラベラやベラもきれいに焼けてしまいました。
焼けちゃったんですか？なんで
ちょっと火をつけてるんですよ、労働者がよその労働者がめーきれい鶏
焼けちゃったんですか？鶏焼けちゃったんです
か？鶏は焼けずに、何にも入れてなかったからよかったですけどね。ところがアランブレなんか囲いなんか焼けちゃってベラモーナ欠損ですよまあ私のところは500メートルぐらいだったんですけどね、もう隣のはもう全然きれいに焼けちゃうこの換気だからきれいに止めることができないです不注意ですよね。やっぱり私は言って聞かせるんですけど、自分の世の自分のもの以上に他人のものは大事に取り扱えって言ってですね言うんだけど、ボリビア人はな、そんなことは、まあ、日本人も一緒ですけどね、私の知人なんかが言うんですよ、ボリビア人が、おい野坂、お前たちの時代の日本人は良かったって、ところが今の若い連中はねボリビア人とそっくりだって言うんです。そんなの言うんです。
なんでですか？なんでですか
あのねズボラ、まあ極端に言うとズボラです。借りたものは返さない、結局なんか金のことだけ追求するというね、共同心がないという、そんなことになるんじゃないですか、一口で言えば。だから私はいつも言うんですけどね、日本人のいいところは残さないと、残しておかないとダメなんだって。だからね、みんなで年取った連中でさ、寿会という会があるんですもん、年取った連中がですね、大正から明治にかけた連中がさ、それで70以上の人たちがですね、プラザの周りや教会や役場の周りなんかのゴミ拾いでもやろうって、やろうやって言うんだけど、そいつは本当に連中がおらないですよあなたのよ方のように若い人が一人、病院でボランティアで事務を手伝っていた人がですね、一人で拾うぐらいなもので、だから病院の向こうが、側溝の向こうがゴミがないんですよ。彼が拾うのを見てですね、松井さん、私もお手伝いしましょうというところで一緒に拾ったことがあるんですけどね。だからそんなことをですね、そうですね、日本人の子供もさ、自分のふるさとの産業を良くしなければという作文には書いてるんですよねところがさ、ほんなら具体的にどうするかというそんなあれがないです何を言っても今から先は、とにかく日系人がより非常に良くなっていくためには教育問題です、一番最初。ただ本を読んでからあれするということだけではなくてですね、日本人のいいところを残してやらないとダメなんじゃないですか、共同心ね、そんなことをやっぱり、なかなか難しい問題です。ブラジルのようにはあんまりなりたくないんですよ、やっぱりね
どういうことですか、ブラジルのように、どういうことですか、ブラジルのようにっていうの
は。ブラジルはね、例えばさ、日本に行ってご承知でしょうもん、日本に行って犯罪を犯してブラジルに逃げ帰れるというですね、こうしてですね、ブラジルの政治家というのは公金を横領しても結局捕まってないんです。新聞を読んでると、ブラジルの新聞、サンポロの新聞を読んでるとなかなか大変、ズボラですよ、ズボラズボラね、ほんとズボラ。
お茶どう、お茶
ちょっといい、はい、あんたな、メキシコでメキシコでね、日本の大学の先生をしてる、日本でさ大学の先生をしてたというアメリカ人がですね、石油スタンドでガソリンを補給してさ、これは前の話ですけどね、そうしてデータは行方不明になった。そうしたらね、スタンド のあれがさ、売り子がですね、あれだったって警察官に連絡取ってさ、途中で殺されてるわけです。 そうしてですね、あのうずめてるのをあの知ってさ、そうしてですね、家族が引き取りに来て、こうして死体を棺に入れて送り返せされたらですね、開けてみたら、その教授のあのあれが、友人のお医者が開けてみたらですね、まるっきり違った人だったって。そんなもんですよ。だから絶対油断するなっていうことですよね。絶対油断。私のところにですね、東京から鈴木さんという人が来ていたんですよ。高校の先生。彼がですね、旅行で来てるんですよ。そしてうちで何日ぐらい、15日ぐらいおったかな。原始の山を、原始なんかを見たいって思うんだから。それからピラニアなんかもですね、そんならあの沼に釣りに行こうっていう、山も歩こうっていうところで一緒に歩いたんですけどね、ライオンの肉なんかも食べるかっていうところで食べてみたんですけどね。こんなにしてさやったんですけど、帰る時にですね、私がこんなに言ってきかせたんですよ。とにかく絶対油断するなって、南米でね、もう税関なんかはもう絶対油断しないようにって。そうしたらですね、案の定リマのあれでですね、あのパスポートに挟んでいた1000ドル抜き取られた。あとであの手紙が来ました。
それはパスポートに1000ドル挟ん
でいた。大阪からですね、池田っていう子はあの青年が来たんですよ。そしてうちへどれくらいおったかな、40日ぐらいおりました。そしてここの今のその川原でですね、野中さんという、あの野中さん探してるよって教えられて、会うたんですよ。おーしたら、色が、顔色が、青黄色くてですね、ああ、こいつだけで、あの、コカイン吸ってるなって思ってですね、案の定やっぱりコカイン吸ってる。で、どうするのかって言って、ある程度日が経ってからですよ、あのトラベルチェックを持ってきておりました。そうしてですね、どうするのかって言ったら、ベニーに下がりたいっていうわけです。一人。何しに下がるのか。まあ下がってみたいって。そうしてですね、あれしたんですけど、うちのあの息子が労働者を連れて行って、うちの労働者を20人、あのバルサのあの軽い切りの木みたいなやつですね。3メーター平方のこうあれをいかだを組んでやって、そうして鉄砲もあの持たせるし、それからまさかにいざという時のようにですね、ロープを針金というふうに米、それからあのコンロはですね、あの家で試験してみて、実際に重油を炊くやつをですね、そして米、味噌、キャベツと、キャベツが長持ちするからというところで持たせてあれしたんですよ。そして私が注意したことはですね、上の方は、この辺はですね、浅くて、それで、あの、流れも緩いから大丈夫だけど、下の方に行くとだんだん深くなるから、絶対油断したらダメだぞって言って、あの、あそこに、あの、木の根があるなと思ったら、必ず前もって早くかわせ、ついてかわせって言う、竿でですね。そうして、わかりましたって。そして、もし大水が出たら、あの、お前さんどうするのかって言ったらですね、ロープを持って岸を走りますっていうわけです。そしてバカなこと言うなっていうわけね。私がさ、岸は竹藪があったり、あの棘があったりする、あの、まあ、密林なんだぞって。絶対走る一個ないんだって。だからそんな時はですね、必ず繋いで、いかだを繋いで、そして自分自体は岸に上がっとけって、高いところにね、そんなに言うたんです。そしたらですね、2週間ぐらいしたら、ひょっこり帰ってきたですもん。パンツ一つで裸足でどうしたかって言ったらですね、ほんと木の根っこに川の上に出てるさ、水面に出てる当たってですね、くるっとひっくるかって大して気がついたらですね、生米の入った袋だけ持って泳いどったって、私が浮き袋を持たせたんですよ。おっしゃる通りでしたって言ってですね。それからまた10日ばかりうちにおって帰ったんですけどさ、帰ってから丁重なお礼が来て、そうして本がいっぱい送ってくれまして、古本を。ああ切れました。ここあの
ボリビア人は何ですか、 日本人が一歩歩いてる間に、ボリビア人が三歩歩いてる間に日本人が一歩歩いて、
あ、
さっきね、ボリビア人の話、ボリビア人と日本人の比較した話、日本人が三、ボリビア人が一歩歩いてる間に日本人は三歩歩いてるってことですか、さっき言ったでしょ、ボリビア人はすごい遅いって、すごいボリビア人はすごい遅いって言ってましたよね、日本人が一歩歩いてるときに、ボリビア人は三歩歩いてる、
反対でさ、ボリビア人が一歩歩くときに日本人は三歩という、そんなことだそれは反対さ。だからね、まあ、結局国民性、借りたものは返さない、カトリックの考え方で、金持ちから結局恵んでもらうんだという、そんな考え方だからですね、私はですね、警察に行って拳銃を、アメリカの軍用拳銃を持ってるですもんね、それも警察とあの日本製のラジオと交換してるんで、交換したんですよ、東芝のラジオとそれを持ってるんですよ。そしてあのなんていうかな、彼 の、 あの期限が切れたからと思ってですね、今日あの警察に、ここの警察に来たら、ここではできないって、向こうで聞いたらできるって言うんです。それでですね、 あれしたんだけど、やったんだけど、入るとですね、女の人がもう40代 の、 あの女の人がね、 5,6 人豚箱に入ってるんですよ。何をしたのかって言って警察官に聞くとですね、結局テレビを2台盗んだんだっていうわけですよ2台。そして平均すると700ドルぐらいだからですね、100ドルぐらいにしかならないんだけどなと思いながらですね、何か差し入れしていいかって言ったらいいっていうわけです。暑いもんだからですね、上半身裸になっておっぱいもなんかも丸出ししてるんですよ、暑いもんだから。それだからですね、最初は飲み物をあれして、おーして差し入れして、おーして何か食べ物もいいかって言ったらいいって言うです。おーしてそいつをまた一つやってですね、おーして一杯では足らんだろうと思って、もう一杯やって、私が言うことはですね、あなた方そんなことをすると子供がそれを見習うって、だから絶対今後はそういうようなことはするなって。ところがですね、隣の棒に入ってる男のやつらがさあなた年配の方がさね、俺たちにもくれっちゅうわけだからね、私が言うのはどうなるんですよ、お前たちは働けってね、なんで働けないのかって言うわけ安いから働けないっていう、安くても結局働けなかったらなおダメだろうもんっていう、私はそんなの言うんですよね、もっと働けって言うんです。まあみんながみんなそういうわけじゃないんですけどね、一体にですね、あのここでコーリアと呼ばれる、まあ、朝鮮の昔のコーリアですね、アジア系の人でしょ、毛布班がある人は、肩やあのお尻に毛布班があるですもんね、私は大変だいぶ見せてもらいますけど、ましたけどね、毛布班があります、必ずあります。だからですね、その人たちは案外勤勉ですよ、よく気張ります。ところがもうこのスペイン系統の、 あの白人系統はですね、でダメやっぱり、まあみんながみんなじゃないですよ、みんながみんなじゃないです。だから私は言うんですよ、お前がよかったら相手もいいんだっていつも言うんです。神というものはカトリックの今うちにおる向こうの部落のあのあれをヘフェをしてるんですけど、親分をですね、それはそいつがさ、今40になるんですけど、そいつがさ、神様は天にあるって、バカ言うなって私が言われるんですよ。お前の心の中にはあるんだって、神というのはお前の心の中にはあるんだって、お前が悪いことをしたり悪いことを考えたりしたら、結局神というものはお前と一緒におらんっていうわけですそんなに言って笑うんですけどね、しかしお前の母親がおってお前生まれてきてるんだから、母親だけは大事にしろ、全然ダメ、アメリカのような考え方ですね、やっぱダメです。
今あの被爆者としてですね、
あ
今核爆弾が世界中にあるじゃないですか、
はいはいはい、
すごい問題になってるでしょ、
はいはい、そうです。
それについてどう思いますか、はい、実際その被爆者として。
そうですね、結局一つの理論としてさ、アメリカや中国はモテるのになんで俺たちがモテないかという、それも一つ の、 あの理論ですよね、理論としてはねしかし本当にあんまり広がってほしくない品物ですよ、やっぱりね。 いずれにしてもさ、それを良識で使えばいいけど、さっきも言ったようにさ、戦争となれば感情の問題だからさ、もうどんなことでもやっちゃうですもん。例えば負けても勝ってもね、どんなことでもやっちゃうです。私は時々考えることがあるんですよ。中国とアメリカが将来はやり合うんじゃないかなと思っちゃうですよ。ね、それだからなかなかわからないですよね。本当わからない。人間の世の中というのは一寸先は闇じゃないですか、やっぱりね。しかしそれかといってそのまま手をこも抜いてはダメなんだからさ、そいつを打開するような方法をやるのがあなた方の結局使命ですよ。特にマスコミなんかはね、マスコミの人なんかは特にそうでしょう。つくづくそんなに思いますね。とにかく戦争を肯定するわけじゃないですけどね、しかしやっぱりさ、例えば私の家族、あなたの家族がいざという時には当然私もあなたも聞く相手に立ち向かわなければならないんですもん。そんなに思うですよ。家族や国を本人を守るためにはね、そんなになっちゃうでしょ。だから日本の場合でも昔だったら結局死刑になるような軍事機密の漏洩なんかも日本では今再生あるようですね。しかしそれがあんまり重く処分されてないところを見るとやっぱりたるんでるというのが本当じゃないですか。まあ昔もそんなことはあってることはあってるんですけどね。だから社会党や野党が共産党やっててさ、結局平和ということを言うことはいいんですよね。しかしほんなら俺が手を出さないと思っとっても相手からぶん殴られたらどうしますか。下謝りに謝るですか。やっぱりあれのようにさ、死かそれとも生かということになるんじゃないですか。自分の国やあれを自尊心を守るためにはね、なかなか。だから私は共産党なんかとは違った考え方を持ってるんです。確かに趣旨としてはいいことなんですよね。しかし仕事をせずによって結局誰も同じ平等だということではダメなんじゃないですかね、やっぱり。だからそういうような意味でさ、皇室なんかでも一人の個人としてね、一家の個人として結局あれすればいいんじゃないですか。ただその昔のように神様だなんだということに祭り上げるんじゃなくしてさね、そんなことでまあ家族の天皇の家族のさ繁栄を結構あれするというね、そういうような考え方でいいんじゃないかな、私はそんなの思ってる。
でも最近の若い日本人は、はい、そういうことなかなか、その死とか生とかそういうような考える機会がないんじゃないですか。
はい、そうですね。しかしそれも結局言いかればさ、教育の問題じゃないですか。この間もさ、年配の連中とね、2、3人集まったところで話すんですけど、ある人はこんなことを言っておりました。昔のように終身がなくなったから今の日本人はダメだって、若い連中は、
うん、終身雇用、
はい、終身学科のですね。だからですね、どうだこうだと言うけど、今のあれはさ、例えば熱狂組なんかでもさ、考えよう解釈の仕様によればですね、軍人直輸だろうが教育直後だろうがピシャリですよ。そんなに思いますね、私は。だから私はですね、1年生の時に習った歌をですね、これは明治天皇の御世ですけど、ご承知ですか。ですね、浅緑澄み渡りたる大空の広き大野が心ともがなってですね。知りませんか。ああそうですか。うん、大空にそびえて見える高根にも登れば登る道はありけりという、1年生の時にあれした歌です。明治天皇の御世です。そんなもんです。だからですね、例えば高校なんかでもさ、校は百校の根源にして神への道の正門像っていう、そんな仏教の教えがあるでしょう。 そんなことを全然今の若い連中というのは考えてないです。いずれにしても自分を謙虚に振り返ってそして相手を尊重するということですね。そんなことなんじゃないですか。まあ感謝の気持ちでさ。だから私はもうブリリア人と一緒にあれして冗談も言うし面白いですよ。ブリリア人というのもなかなか面白い。しかし確かにズボラです。例えばですね、親子関係なんかでもさ、子供が3人も4人もおって他の女を思ってみたり、やっぱり女がそんなことをしてみたり他の男を思ってみたりね、その残された子供はどうするんですか。日本人は到底考えられないことです。昔の日本ではね、考えられないですよ。あんたも呆れた。例えばさ、スペインあたりに出稼ぎに行ってですね、そうして女がもう年配のあれなんですよ、向こうで男を持ってみたり。言い換えれば戦争は絶対ダメだということですね。そうして結局あくまで話し合い、そうして戦争のない社会を、国際社会、日本社会を作るということ、それだけじゃないですか。それに尽きるんじゃないですか。だからそうするためにはさ、いろんな農業問題とかエネルギー問題とか環境問題とかいろいろあるでしょうけどね、それを若い人たちの英知で乗り切ってほしいという、そんなことですね。これに尽きます。私の願いはですね、そして日本人のいい文化文明を残してほしいという、そんなことです。そんなことですね。
でもこの今被爆者とか、そういう被爆者とか、はい、戦争を経験した人が、
はい、
本当にもう亡くなっているでしょう。
はいはい。
あと本当に10年もしてしまったら、はい、ほとんどの人が、はい、
そうです、そうです。
実際経験した人が目撃者が亡くなってしまいますよね。
はいはい。
そういう中でどうすればいいんでしょうかね、こういう歴史を繰り返さないために。
そうですね。しかしそれにはもう今言ったように他の方法はないでしょう。だからそれは結局今あなたがやっているような事業でね、アピールする以外に方法ないんじゃないですか。ですね。それ以外に方法ないと思います。
ボリビアではこういう話をしたことありますか。
いえ、私は
ボリビア人に対して、
ボリビア人にですか。ボリビア人には私は戦争の話はします。それから毒薬の話なんかもですね、やります。例えばですね、面白いバカ話になりますけどね、おいセネオラ、セネオラと言ったら奥さんのことですもんね、あなたの旦那が浮気したら俺が教えるから旦那を殺せっちゅうわけ生産でですね、殺せっちゅうわけ。ボリビアではそう難しくないから大丈夫だって、また殺しても重い死刑にならないから大丈夫だっていうわけです。そんなに言って笑うんですけどね、それの反対もあるんですけどね、しかし後で笑い話、絶対そんなことをしたらダメなんだぞって言ってお前の両親が一番知ってるんだって言うんですよ、そんなに
昔なんですか。昔はそういう毒薬のあれもやったんですか。毒薬の研究も、毒薬も扱ったんですか、兵隊中は。
兵隊ですか、うん、そう。この間もほら日本のテレビで、 NHK のテレビであれしよったでしょうが、ホスゲンというやつが作った会社があったでしょうが、ありました。兵隊ですね、ジホスゲンという。ところが国際条約で決まってるでしょ。ところがそいつをあれしてない、なんていうんですか、アメリカ加入してない、アメリカですね、批准してない、アメリカ実際にそういうスーツを持っていたんです。ご承知ですか、丸いというあれをほら満州で中国シナ人の捕虜なんかを実験台に使ったという、あれは高知県のあれが軍医省中将か何かがアメリカにあれを研究材料を引き渡すのに引き渡して、こうして審判を逃れたというあれがあったでしょうが、それだからですね、実際に私もですね、一人きりの根を使って卵を食べに来るですねトカゲ、これくらいのトカゲをですねやってみたんですよ。そうしたらですね、あれですよ、一番最初は知らずにですね、上の方にちょくんとマッチのイボぐらいの大きさに乗せていたんです。死なないんですよ、弱っているんですよね、死なないんですよ。そしてですね、ところがですね、文言春秋を読んだらさ、 その丸いは丸いのあれが出とったやつも、だからですね、それを読んでからぐるぐる混ぜてみたんですよ。そうですね、
生産借りてここでボリビアで買ったやつ。
あ、そう、うん、そうしたらですね、ボリビアで売ってるですもん、1グラムの同性ペーソぐらいだからですね、あのあれですよ、一回来た年にですね8000匹ネズミを殺しました。40グラム使ってなかったです。30グラムぐらい毎日毎日数えてですね、1日に8000匹殺したわけじゃないんですよね。2週間かけて毎日毎日死んだやつを結構あの積み上げるんですよ。これくらいの山が2山できました。だからですね、猟犬なんかをあの皇帝さん、そうして山の昔はあのあんた、いや日本でいうバクですね、バクやウサギや豚やあのなんかホッチウサギのウサギかのやつがグーテルが俺がおったですからね、そいつをようあの利用したもんですよ。でそうですね、100キロから120キロぐらいのやつが15日ぐらいありました。干してですね、干してから薄く開いて干してから15、家族で15日ぐらい全然売らないんです。そんなにしておりましたがね、そんなにしてですね、おったからさ、そんな時代だったからいっぱいおるんですよ。だからその毒薬で死んだネズミを一匹食べた犬がですね、猟犬がさ、くるっとしてあの割り米栽培にですね混ぜてから水で溶いてあの生産をさ、こうして米を入れてからある程度こう半分ぐらい入れるといっぱいになるですもん。それをあのばらまいていくんですよ、木の枝でですね。夕方になってから黙って見てるとネズミが出てきて2つぐらい食べたらくるっと前に飛んでですね、でそいつを食べたネズミを食べた犬が死ぬんです。だからよっぽど親しくならないとですね、サンタクルスの町なんかでは買えないです。だから、おい、あのセネオラ生産売ってくれって言って、の警察に行ってから教科書を取ってこいってわけ。なあ、大丈夫大丈夫、あのあれに山に撒くんだからって、そうして分けてもらってくるんですけどね、今でも帰るんですよ、持ってるんですよ私は。ネズミを殺すためにですね、なかなかネズミも利口になって食わないですよ。それとも何か特殊な匂いがするのかですね、死なないです、食わないです。
それだけ戦争がやっぱ危ないってことですね。戦争をそういうことを使うっていうのはめちゃ危ないってことですね。戦争でそういう生産狩りとか使うっていうのは危ないっていうのはめちゃくちゃですよね。
そうですね、
人間相手に使うっていうのは、うん、
そうですね、オウム真理教のようなやり方をやられたら大変でしょう。ね、だからそんなのもやっぱり今言ったように H さ、やっぱりね、これを使ったらダメなんだという、そんな考え方をなんで浮かばないね。しかし、
まあ、それの一番ひどいのがやっぱ原爆ですよね。
あ、
それの一番ひどいのが原爆ですよね、うんうんうんうん、一つの科学の技術でそんだけの人を殺してしまうという、うん、
そうですよね。しかしいずれにしても原爆にしても何にしても戦争があるからそんなものを使うのであってね、例えば平時でもほんならロシアのあの犬のあれが今でも汚染されてるでしょう、ね、だからやらないのが一番いいんですよ、一番いい。特に今日本の場合には北朝鮮やら結局中国が使われたらおじゃんでしょ、日本には直接来るんじゃないですか、あの大気中をあの漂流してさ、あの黄砂が日本に来るようにしてね。だからなるだけもうそんなのはない方がいい、極端に言えばね。しかし小さな国、弱い国が自分を守るためにはそれ以外に方法ないんじゃないですか。しかし大きな国はそれ以上の品物を持ってるでしょう。だからそれに対抗するためには結局科学ということに尽きるんじゃないですかね。なかなか面白いです。面白いって言ったらもう語弊があるですけどね、なかなかあの難しい問題ですよやっぱりね。
でもこういう話はやっぱ次世代の人にも分かってもらいたいですか。
あ、
こういう話はやっぱ次世代の日本の、これからまで日本のその若い人っていうのは唯一のその被爆国の人間としてどういう責任があるんでしょうか。
はい、そうそう、 被爆音。
唯一そんなに戦争を経験して唯一被爆音、はい、原爆を経験した国の若い者、はいはい、若い世代の人ってどういう責任があるんですか、はい、これから。
そうですね、若いやはり世界にアピールするということだから、長崎の市長なんかが殺されたのは本当にもったいなかったと思うんですよね。結局一人一人日本国民がやっぱりそれをアピールする以外に方法ないんじゃないですか。戦争の悲惨さというものをね、たとえ勝っても負けても一緒ですもん。勝てばやはり今さっき私がお話したようにさ、反省する余地があるから、だから日本なんかは、まあもちろん冷戦という背景もあったでしょうけどね、日本を復興させなければいけないという、そんなことでアメリカの国民も失血するんだからですね、代償に関わらずさな、そんなことになるんだから、だから勝ったからといって手放しで喜べないですよ。だから負けたからといってまあ悲観してもダメなんだけど、負けてもそれから立ち上がる勇気がないとダメじゃないですかね。今の昔の日本のようにさ、今のなんか団塊の時代が連中がさ一生懸命に頑張って今の日本を築いてるんだから、そいつをずっと残さないとダメでしょう。特に今のように日本の今のようにさ、結局貧富の差が甚だしい場合には、これは世界的に同じようですけどね、どこの国でもさね、どこの国でもということになると、あれじゃないですか、社会主義か資本主義かという問題になってくるんじゃないですかね。だから資本主義でもいいけどさ、なかなかね、会社もやはり競争だもんね、世界中を相手にし競争だから、もう結局労働者にだけ配分するわけにもいかないでしょう。だから前のように今のようにさ、使い捨て飽食の時代をやはりもう少し締めないといけないんじゃないですか。例えばさ、今から 5,6 年前の東京の残飯は1日に 4,000 トンと言われてたでしょ。 4,000 トン の, 残飯は食料はですね16万人分というんですよ。それが1日だからですね、べらぼうな額になるんですよね。だからそんなのもよく考えないとダメなんじゃないですかね、やっぱり。本当そんなに思います。だから私はいつもここ の, 市場なんかに行ってですね、なんであなた方はこんなのをあれしないかって、家で豚の餌にしなさいって、そして豚の餌はまた餌はカスはね肥料に使いなさいって、そんなに言ってるんですよ。いくらでもいっぱいしてるゴミがですね。だから私は今もう絶対もう無駄だということをしないです。例えばご飯なんかも炊いてですね、電気釜で炊いてさ、もう2食か3食分ぐらい炊いてから、こうして何回も電気を使わないように、そんなにして、もう魚なんかでももう本当4つも5つも冷蔵庫や冷凍庫があってですね、野菜なんかもみんなそんなにして、全然もう粗末にしないです。特にボリビア人の場合はですね、まあ日本人も同じようですね、今肉なんかが多くなって野菜が少ないんじゃないですか。そして太った人が多いし、だから結局大腸がんや消化系統の病気との脳梗塞なんかのあれが多いそうですね。この間もあれで読んだことなんですけど、沖縄の人が日本では長寿だったんですもんね、男も女も。ところが男は今大体 6番目ぐらいに下がってるですね、下がってるです。だからもう私はいつも言ってる、ここのの爺様、彼は今103歳でなってるんですもんね。私の五島の隣の町の男なんですけど、時々行ってから見回ってるんですけどね、見回ってるんですけど、で歩いてるんだから彼はですね、それでよかったんじゃないですか。しかし日本から来たあれが保健婦さんが言っておりました、ボリビア人を歩いてですね、食べ物を食べてみたって、食べ物、ボリビアの食べ物は美味しいって、ところがですね、やっぱり野菜が少ないと。確かに野菜が少ないです。私のように野菜を豊富にやって、そして肉や魚や油を減らすというですね、そんなあれじゃないです。野菜をもう豊富にやってですね、 どうかしたときにはもう野菜だけで腹いっぱいになっちゃうんです。例えばここでもですね、あのバナナとブドウはダメだって言ってですね、これはあのサンパロー新聞に載っておりました。なるほどそうかなと思ってですね。しかし危ないのはやはりこれは農薬の問題ですよ。だから用心しないと。一緒にボリビア人と一緒になって、おーして、私も農薬を買うのに、お前それ何に振るのか、トマトだって。だからスイカなんか今売って出てるですけどね、あのいちいち私は尋ねちゃうで、尋ねるんですよ。スミチをあのいつ振ったかって言って、2週間前に振ったっていうわけで、そんならいらんって言って笑うんですけどね。日本では今スミチをあの 販売禁止になってるんですね、はい、そんなことで。
じゃあちょっと一間、じゃあなんかその昔の歌が書かれてるじゃないですか、原爆の時の歌って言ってました。原爆の時に歌を
書かれて、絶対ダメだということですね。をして結局あくまで話し合いをして、戦争のない社会を、国際社会、あの日本社会を作るということ、それだけじゃないですか。それに尽きるんじゃないですか。だからそうするためにはさ、いろんな農業問題とかエネルギー問題とか環境問題とかいろいろあるでしょうけどね、それを若い人たちの英知で乗り切ってほしいという、そんなことですね。これに尽きます、私の願いはですね。そして日本人のいい文化文明を残してほしいという、そんなことです。そんなことですね。
でもこの今被爆者とか、そういう被爆者とか、はい、戦争を経験した人が、
はい、
本当にもう亡くなっているでしょう、
はいはい、
であと本当に10年もしてしまったら、はい、ほとんどの人が、
そうです、そうです、
実際経験した人が目撃者が亡くなってしまいますよね、
はいはい、
そういう中でどうすればいいんでしょうかね、こういう歴史を繰り返さないために。
そうですね。しかしそれにはもう今言ったように他の方法はないでしょう。だからそれは結局今あなたがやっているような事業でね、あのアピールする以外に方法ないんじゃないですか。ですね。それ以外に方法ないと思います。
ボリビアではこういう話をしたことありますか。
いえ、私は
ボリビア人に対して、ボリビア人に
ですか。ボリビア人には私は戦争の話はします。それから毒薬の話なんかもですねやります。例えばですね、面白いあのバカ話になりますけどね、おいセネオラ、セネオラと言ったら奥さんのことですもんね、あなたの旦那が浮気したら俺が教えるから、あの旦那を殺せっちゅうわけ。生産でですね、あの殺せっちゅうわけ。あのボリビアではそう難しくないから大丈夫だって、また殺してもお前死刑にならないから大丈夫だっていうわけです。そんなに言って笑うんですけどね、それの反対もあるんですけどね、しかし後で笑い話、絶対そんなことはしたらダメなんだぞって言って、お前の両親が一番知ってるんだって言うんですよ、そんなに。
昔なんですか、昔はそういう毒薬のあれもやったんですか、毒薬の研究も。毒薬のあれも、毒薬も扱ったんですか、兵隊中は。
兵隊ですか、うん、そう、この間もほら、あの日本のテレビで NHK のテレビであれしよったでしょうが、ホスゲンというやつがあの作った会社があったでしょうが、ありました、あの兵隊ですね、ジホスゲンという、ところが国際条約で決まってるでしょ、ところがそいつをあのあれしてない、なんていうんですか、アメリカ加入してない、アメリカですね、批准してない、あのアメリカ実際にそいつを持っていたんです。ご承知ですか、丸いというあのあれを、ほら満州であの中国シナ人のあの捕虜なんかを実験台に使ったというあれは、高知県のあのあれが軍医省中将か何かがアメリカにあのあれを研究材料を引き渡すのに引き渡して、こうして審判を逃れたというあれがあったでしょうが、それだからですね、実際に私もですね、ストリキヌネを使ってあの卵を食べに来るですねトカゲ、これくらいのトカゲをですねやってみたんですよ。そうしたらですね、あれですよ、一番最初は知らずにですね、上の方にちょくんとマッチのあのイボぐらいの大きさに乗せてたんです。死なないんですよ、弱っているんですよね、死なないんですよ。そしてですね、ところがですね、文言春秋を読んだらさ、 その丸い丸いのあれが出とったやつも、だからですね、それを読んでからぐるぐる混ぜてみたんですよ。そうですね、
先生のカリってここでボリビアで買ったやつ、
あ、そう、うん、そしたらですね、ボリビアで売ってるですもん、1グラムの同性ペーソぐらい、だからですね、あのあれですよ、一回来た年にですね8000匹ネズミを殺しました。40グラム使ってなかったです、30グラムぐらいで、毎日毎日数えてですね、1日に8000匹潰した殺したわけじゃないんですよね、2週間かけて毎日毎日死んだやつを結構あの積み上げるんですよ。これくらいの山が2山できました。だからですね、猟犬なんかをあの皇帝さん、そうして山の昔はあのあんた、いや日本でいうバクですね、バクやウサギや豚やあのなんかホッチウサギのウサギかのやつがグーテルが俺がおったですからね、そいつをようあの利用したもんですよ。でそうですね、100キロから120キロぐらいのやつが15日ぐらいありました。干してですね、干してから薄く開いて干してから家族で15日ぐらい全然売らないんです。そんなにしておりましたがね、そんなにしてですね、おったからさ、そんな時代だったからいっぱいおるんですよ。だからその毒薬で死んだネズミを一匹食べた犬がですね、猟犬がさ、くるっとしてあの割り米栽培にですね混ぜてから水で溶いてあの生産をさ、こうして米を入れてからある程度こう半分ぐらい入れるといっぱいになるですもん。それでそれをあのばらまいていくんですよ、木の枝でですね。夕方になってから黙って見てるとネズミが出てきて2つぐらい食べたらくるっと前に飛んでですね、でそいつを食べたネズミを食べた犬が死ぬんです。だからよっぽど親しくならないとですね、サンタクルスの町なんかでは飼えないです。だから、おい、あのセネオラ生産売ってくれって言って、の警察に行ってから教科書を取ってこいってわけ、あ大丈夫大丈夫、あのあれね、山に撒くんだから、そうして分けてもらってくるんですけどね、今でも帰るです、持ってるんです、私は。ネズミを殺すためにですね、なかなかネズミも利口になって食わないですよ。それとも何か特殊な匂いがするのかですね、死なないです、食わないです。
それだけ戦争はやっぱ危ないってことですね。戦争をそういうことを使うっていうのはめちゃくちゃ危ないってことですね。戦争でそういう生産狩りとか使うっていうのは危ないっていうのはめちゃくちゃですよね。
そうですね、
人間相手に使うっていうのは、うん、
そうですね、オウム真理教のようなやり方をやられたら大変でしょう。ね、だからそんなのもやっぱり今言ったように H さ、やっぱりね、これを使ったらダメなんだというそんな考え方をなんで浮かばないね。しかし、
それの一番ひどいのがやっぱ原爆ですよね。それの一番ひどいのが原爆ですよね。一つの科学の技術でそんだけの人を殺してしまうという、うん、
そうですよね。しかしいずれにしても原爆にしても何にしても戦争があるからそんなものを使うのであってね、例えば平時でもほんならロシアのあの犬のあれが今でも汚染されてるでしょう、ね、だからやらないのが一番いいんですよ、一番いい。特に今日本の場合には北朝鮮やら結局中国が使われたらおじゃんでしょ、日本には直接来るんじゃないですか、あの大気地をあの漂流してさ、あの黄砂が日本に来るようにしてね。だからなるだけもうそんなのはない方がいい、極端に言えばね。しかし小さな国、弱い国が自分を守るためにはそれ以外に方法ないんじゃないですか。しかし大きな国はそれ以上の品物を持ってるでしょう。だからそれに対抗するためには結局科学ということに尽きるんじゃないですかね。なかなか面白いです。面白いって言ったら語弊があるですけどね、なかなかあの難しい問題ですよ、やっぱりね。
でもこういう話はやっぱ次世代の人にも分かってもらいたいですか。
あ、
こういう話はやっぱ次世代の日本の、これからまで日本 の, その若い人っていうのは、はいはい、唯一 の, その被爆国の人間としてどういう責任があるんでしょうか、
ね。はい、そうそう、 被爆
唯一そんなに戦争を経験して唯一被爆、はい、原爆を経験した国の若いもの、
はいはいはい、
若い世代の人ってどういう責任があるんですか、
はい、
これから。
そうですね、若いやはり世界にアピールするということだから、長崎の市長なんかが殺されたのは本当にもったいなかったと思うんですよね。結局一人一人日本国民がやっぱりそれをアピールする以外に方法ないんじゃないですか。戦争の悲惨さというものをね、たとえ勝っても負けても一緒ですもん。勝てばやはり今さっき私がお話したようにさ、反省する余地があるから、だから日本なんかは、もちろん冷戦という背景もあったでしょうけどね、日本を復興させなければいけないという、そんなことで今アメリカの国民も失血するんだからですね、代償に関わらずさな、そんなことになるんだから、だから勝ったからといって手放しで喜べないですよ。だから負けたからといって悲観してもダメなんだけど、負けてもそれから立ち上がる勇気がないとダメじゃないですかね。今の昔の日本のようにさ、今のなんか団塊の時代が連中がさ一生懸命に頑張って今の日本を築いてるんだから、そいつをずっと残さないとダメでしょう。特に今のように日本の今のようにさ、結局貧富の差が甚だしい場合には、これは世界的に同じようですけどね、どこの国でもさね、どこの国でもということになると、あれじゃないですか、社会主義か資本主義かという問題になってくるんじゃないですかね。だから資本主義でもいいけどさ、なかなかね、会社もやはり競争だもんね、世界中を相手にし競争だから、もう結局労働者にだけ配分するわけにもいかないでしょう。だから前のように今のようにさ、使い捨て飽食の時代をやはりもう少し締めないといけないんじゃないですか。例えばさ、今から5、6年前の東京の残飯は1日に4000トンと言われてたでしょ。4000トンの残飯食料はですね、16万人分というんですよ。それが1日だからですね、べらぼうな額になるんですよね。だからそんなのもよく考えないとダメなんじゃないですかね、やっぱり。本当そんなに思います。だから私はいつもこの市場なんかに行ってですね、なんであなた方はこんなのをあれしないかって、家で豚の餌にしなさいって、そして豚の餌はまた餌をかすはね、肥料に使いなさいって、そんなの言ってるんですよ。いくらでもいっぱいしてるゴミがですね。だから私は今もう絶対もう無駄だということをしないです。例えばご飯なんかも炊いてですね、電気釜まで炊いてさ、もう2食か3食分ぐらい炊いてから、こうして何回も電気を使わないように、そんなにして、もう魚なんかでももう本当いい4つも5つも冷蔵庫や冷凍庫があってですね、野菜なんかもみんなそんなにしてる、全然もう粗末にしないです。特にボリビア人の場合はですね、まあ日本人も同じようですね、今肉なんかが多くなって野菜が少ないんじゃないですか。こうして太った人が多いし、だから結局大腸がんや消化系統の病気と脳梗塞なんかのあれが多いそうですね。この間もあれで読んだことなんですけど、沖縄の人が日本では長寿だったんですもんね、男も女も。ところが男は今大体 6番目ぐらい下がってるですね、下がってるんです。だからもう私はいつも言ってる、ここのの爺様、彼は今103歳でなってるんですもんね。私の五島の隣の町の男なんですけど、時々行ってから見回ってるんですけどね、見回ってるんですけど、で歩いてるんだから彼はですね、それでよかったんじゃないですか。しかし日本から来たあれは保健婦さんが言っておりました、ボリビア人を歩いてですね、食べ物を食べてみたって、食べ物、ボリビアの食べ物は美味しいって、ところがですね、やっぱり野菜が少ないと。確かに野菜が少ないです。私のように野菜を豊富にやって、そして肉や魚や油を減らすというですね、そんなあれじゃないです。野菜をもう豊富にやってですね、 どうかしたときにはもう野菜だけで腹いっぱいになっちゃうんです。例えばここでもですね、あのバナナとブドウはダメだって言ってですね、これはあのサンパロー新聞に載っておりました。なるほどそうかなと思ってですね。しかし危ないのはやはりこれは農薬の問題ですよ。だから用心しないと。一緒にボリビア人と一緒になって、おーして私も農薬を買うのに、お前それ何に振るのか、トマトだって。だからスイカなんか今売って出てるですけどね、あのいちいち私は尋ねちゃうんです、尋ねるんですよ。スミチもあのいつ振ったかって言って、2週間前に振ったってわけ。そんならいらんって言って笑うんですけどね。日本では今スミチもあの販売禁止になってるんですね、はい、そんなことで。
じゃあちょっとひとまじゃあなんかその昔の歌を書かれてるじゃないですか、原爆の時の歌って言ってました。原爆の時に歌を